ひつじは外敵から自分で守ることのできない動物です。ダビデは、私はあたかも一匹の愚かな弱い子羊のようなものに過ぎません。ですから私には私を秘めす教え導き守ってくる羊飼いがどうしても必要です。私は弱い子羊だから偉大な牧者主が必要なのです。ダビデはダビデの心は謙虚で柔和でした。私たちは小さな弱い子羊です。私たちを日にもす教え導き守ってくださる羊飼いを必要ですという状態なのでしょうか。ダビデはもちろん決して完全ではなかったのです。彼も自分の弱さを感じました。ある時彼はもう完全に絶望してしまったのです。サムエル書の27章を見ると次のように書かれています。472ページです。旧約聖書の472ページです。サムエル書の27章の一節、ダビデは心の中で、公にしなかったんですね。心の中で言った、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ地の地に逃れるより他の道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。このダビデとは本当に主から素晴らしい経験を与えられた後に、このように自分勝手な言葉を口にし、またそれを行ったんです。これより以前、かつて主はダビデを呼び、ダビデにやがて王となることを約束されましたけど、ダビデは何と言うでしょう。主は今はもはやなすことができない、もう遅すぎる、王となることは考えられない、望みがない。その時のダビデにとって大切であったのは自分の気持ち、自分の考え、自分の思いでした。結局御言葉に頼らなかったのです。私は決してあなたから離れず、あなたを捨てない、そういう言葉に頼ったならば、どういう状況に置かれていても心配する必要はない。ダビデはそれまでの長い間、主はご自分のご計画を必ず成就されるということを確信したのです。けど今どうでしょう。周りの挑戦が困難に見えます。絶望的に見えます。ダビデはもうダメだと思い込んでしまって望みを捨てたのです。実際にはこの時ダビデの敵であるサウルの死は待ちかせまり、ダビデがすぐ後で王になったのです。ダビデは王となるのですけど、ちょうどその寸前、今の時は悪魔は働き、闇の時であり絶望に引き込もうとする時期でした。そしてダビデは望みを捨てて御言葉離れ、自分勝手に行動してしまったのです。けども、このダビデの歌った歌である詩編を読むと、あの旅では最も深いどん底の苦しみにあっても また非常に、まあ、非常な絶望に陥っている時も、まあ、逃れ道が見えず前途が真っ暗な時もダビデはやっぱり帰られるようになり、本当に、まあ、主と一つになり、主を拝む礼拝者となったのです。私はいくら弱くても、あたかも一匹の愚かな弱い子羊であっても、主は私の羊飼いである、もう心配しませんと、ダビデは王様になったとき告白するようになったのです。すなわち、私は本当に弱い、守りのないものです、悩むものです、私は貧しいものです、とダビデはよく告白したのです。だからこそダビデは主と一つになり、だからこそ主は彼を選んだのです。主は私のものです、主は私の羊飼いであるから乏しいことはない。私たちもそのような心を持っているのでしょうか。もしそうなら、主はダビデを選び油を注がれたように、私たちをも選び油を注ぐでしょう。すなわち、油とは旧約聖書のにおいていつも、まあ、御霊を象徴するものです。御霊に満たされることこそが最も大切であり、まあ、身を結ぶことの秘訣そのものです。ダビデはヘリグだって柔和な心の持ち主でしたから、主に選ばれ絶えざる喜びに満たされたのです。ある人は、主よお願い、私を聖霊に満たしてください、祝福してくださいと祈り、まあ断食し夜通し祈りとしますけど、その結果はどうでしょう。何にも起こりません。それはその人の心の状態がいけないからです。けども、主は砕けた謙遜な柔和の心の持ち主を求めておられます。私たちは主の御言葉にかなっているなのでしょうか。謙遜な柔和の心を持っているなのでしょうか。前に読んでもらいました詩編の51編を見ると、心を全うした人は決して完全ではなく、罪を犯さない人でもないことはよくわかります。けどダビデはヘリクだった心を持っていたのです。それだけではなく、ダビデは悔い改むる備えのできた心を常に持っていたのです。ダビデの前の王である、ずっとダビデを責めたサウル王は、罪を犯した時にその罪を命がけで隠そうと努力し、その罪があらわにされた時もそれを全部言い表すことをいたしませんでした。まあ、彼は傲慢であり心高ぶっていたからです。ダビデの心はそれに反して、まあ、常に悔い改める備えのできた心を持っていたのです。主がダビデに、お前は罪を犯した、お前はその人であると言ったとき、ダビデはそれに対して直ちに、はい、私は罪を犯しました、私がその男ですと答えました。まあ、私たちはサウルのようなものであるか、ダビデのようなものであるかのどちらかです。箴言の28編の中3節、ダビデの息子であるソロモン王の書いたものです。もちろんダビデもソロモンもそれを経験したから、まあ証として 告白として確証したので1003ページですね。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は哀れも送る。時々、聖書の内容とは一体どういうものかと聞かれれば、このような箇所を引用すればいいなのではないでしょうか。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。一時的成功のように見えるかもしれないけど、長い目で見ると無理。けど告白すると哀れみを送るとあります。私たちは誇り高ぶり己に満足しているなのでしょうか。それとも主よ、哀れんでください、私の自己中心的なところを許してくださいと叫び求むなのでしょうか。ダビデは柔和して謙遜な心の持ち主でした。ですから主は彼を選び、彼に油が注がれたのです。ダビデは告白したのです。私の杯は溢れています、すなわち私の喜びは満たされていると。ダビデの祈りは次のようなものでした。私はあなたを必要としています、どうか私を導いてください、私は弱い、どうしようもないものですから。こういうふうに言い得るような心を持っていないならば、すべてが無駄であると言わざるを得ない。ダビデは今話したように第一番目、へりくだった心を持っていたのです。第二番目、悔い改まる備えのできた心を持っていたのです。最後にもう一つ、第三番目になりますけれど、ダビデは清い心のために祈りました。詩編51篇の一節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。正しい心の状態を保ちたいと願う心がダビデの心でした。17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。ダビデは砕かれた心を持って己の罪を告白しましたが、私たちはどうでしょうか。悔いし砕けた魂を主は喜んでくださいます。いつも覚えるべきことは、私たちの願いや私たちの平安が、私たちの満足が問題ではなく、私たちが主の御心の真ん中を歩んでいるかどうかが問題です。主と一つになっているかどうかは問題です。ダビデは主の御心にかなった人でした。ですからダビデは喜びに満たされ、多くの人々の祝福のもとになったのです。詩編51篇の11節、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。罪を犯すことにより主の御臨在はダビデを去ってしまいました。罪を犯す前のダビデは親しく主の御声を聞き、主の導きを知り得たのに、今はもう全てがダメになってしまいました。12節、あなたの救いの喜びを私に返し、 喜んで使える霊が私を支えますように。この説によると、主の親しい臨在を失っただけではなく、同時にもう一つの大切なものを失ったことが分かります。それは何かと言いますと、救いの喜びです。どうでしょうか。私たちは皆主のあふれ流れいずる喜びに預かっているなのでしょうか。主の